さんこんにちは。謝り続ける女たち、あやこです。
アナです。この番組は性格も住む場所もライフステージも何もかも違うけど、なんだか気の合う30代女2人が謝り続ける日々についてゆるーくおしゃべりするポッドキャストです。
はい、前回からの続きです。
っていう感じで、まあちょっと振り返りをしてきたんですけど、まあね、はい、振り返ってばかりでなく、私たちこう、未来にやりたいこといっぱいある中で、うん、それこそ直近の企画会議の誤りで、もう来年っていうか、野望を持とうみたいな。
うん、言ってましたね、かなさんが。
そう。すごい人をゲストに呼ぶことを、もう夢見て、いつかね、そういう世界線にたどり着けるように、ポッドキャストやっていこうみたいな。
やっぱ言わないと始まらないですからね。
そうなんですよ。っていうので、お互いに呼んでみたい3人をあげようみたいなことを話して、で、今日お互いに用意してきたと。
はい、3人考えてきましたよ。
はい、私も悩みに悩みに悩みに悩んで考えてきました。
いや、まずはやっぱこの企画発案者のかなさんからちょっと発表してもらいましょうか。
そうですね。順番に一人ずつ言っていくみたいなのでどうですか？
そうしましょう。かなさんが言って、なぜその人呼びたいのか言って、
そうそうそう。
私が言って、みたいな感じですね。OK です。
はい。で、それで言うと、じゃあ、一人目は、
はい。
何の誤り？アートの誤りかなって言ったんですけど、エバラさんっていう。
エバラさん？ちょっと、焼肉のタレしか浮かばないんですけど。
アルファベットで、小文字で、EVALA で、エバラさんなんですけど。
なるほど。じゃあ、英語で読むとしたら、イーバラみたいな感じですね。
そうですね。
エバラさんって言うのね、それで。なるほど。
はい。はい、エバラさんって言うの。日本人です、全然。
あ、日本の方で。はい。はい、
で、まあ、この方は立体音響の最先端を行くアーティストの方ですね。サウンドアーティストの方なんですけど。
その話してましたね、何かの誤りで。
そう。多分結構前の誤りで、去年だと思うんですけど、話して以来、結局そこからずっとその人の作品を、新しく発表されるたびに追いかけていて、まあ年に数本なんですけど。
あ、追いかけるっていうのはその立体音響って、私はかなさんからしかこの人の話聞いてないんで、なんかその空間に行って、いろんなところから聞こえてくるみたいな。
そう。
本当に 3D で体感するってから、新しい作品ができるってことは、それはその場所に聞きに行くんですか？
そうです。だから、いろんなこうテーマの美術展とかがあって、で、その中で、出展しているアーティストの一人としてこうエバラさんが出てたりするんですね。で、だいたいその部屋とか、まああとはなんか本当に建築物とかでサウンドインスタレーションしてるみたいな事例もあるんですけど、さすがにその東京じゃないところでやってるものには行けなかったんですけど、都内でやってるその美術展とかのサウンドインスタレーションはだいたい全部聞きに行ったんですね。で、
コアなファンじゃないですか。
コアなファンって言えるのかわかんないけど、聞けば聞くほどやっぱ素晴らしくて、で、やっぱ新しいなっていうか、こんなことしてる人他にいないし、やっぱすごいなって思って、で、実は明日、この収録している時点で明日トークショーにも行く予定があって。
あ、トークショーがあるんですね。
はい。
トークショーのトークも立体音楽でいろんなとこから声が聞こえてくるんですか？
多分そんなことはない。
どこに座っているのエバラさんはみたいな。そうなるわけではない。
そんなるわけではないですね。ただ、初めて、実物、
本人
を、なんていうか、リアルで見れるっていう。
おー。期待膨らみますね。
そうですね。まあ、本人に会いたいと思ってるわけではないんですけど、ただやっぱり、あ、この世界にそういう人やっぱ実在するんだなって思う、思えるんじゃないかと思って。で、
誤りに呼びたいっていうのはやっぱそのエバラさんと、こう、話したいこととか聞きたいことがあるみたいな。
そうですね。
うん、
やっぱ音に対する視点とか、こうなんか、視覚を震わすような音のあり方みたいなことをすごいこう、お話しされるのが上手な方で、この人が今直近展示してるものに合わせて、自分がこういう思いでこの展示をしてるみたいなことを話している、音声とかも聞いたんですけど、
その思い語るのも音声なんだ。音の人なんですね。
いや、もちろん文章もあるんですよ。文章もあるんですけど、音声でも公開してくれてたっていう。 で、なるほど、まあ、ポッドキャストみたいな感じで。で、それを聞いたら、うんうんうん、やっぱり、うん、もっと聞きたいその話みたいなことが、こう、いっぱいあったんで、まあ、うん、ちょっとまだね、じゃあ来月とか言われたら、ちょっと恐れ多くて、うん、まだ、なんていうか。
やっぱほら、あの、ゲーム実況みたいに、50時間ぐらい聞いたりしないと。
そう、なんか、もっと勉強しないとな、みたいな、その、立体音響周りのこととか、うん、その、うんうん、質問するためには、もうちょっとインプットして、
うん、
で、あの、こういうこととかどう思われてるんですかっていう風に掘り下げられるぐらいに、詳しくなりたいなっていうのはあって、うん、まあ、ふもとぶレベルであったとしてもね、音の専門家にはなれないから、まあ、それは無理だとしても、こう、もうちょっと背景知識身につけたら、こうもっと深い話聞けるんじゃないかなみたいな。
へえ、いいですね。いつか来てくれますかね。
まあそういうことができたら嬉しいですね。あの、あ、そう言ってなかったんですけど、ゲストに呼びたいさんに悩みに悩んで、はい、まあ、基準にしたのは、
はい、
まあ、その人のまずその人生から聞きたいぐらいの人かどうか。あの、
うん、その人の今やってることだけでなく、
そうそうそう、
自身にすごい興味あるかってことですね。
そうですね。どういう、こう、人生歩んできて、今ここにたどり着いたのかみたいなこととか、にも興味がある人っていうことと、うん、あとは、うんうん、私が興味のあるカルチャーに携わっている人、
うん、
で、
うんうんうん、
あの、その中ですごいファン、まあ、ファンではあるんですけど、
うん、
その中でたくさん好きな人がいる中で、こう、うん、一番こう、私がお話できそうだなっていう人。
うん。じゃあ、いざ同じ収録の場に立った時に、かなさんがしっかり話せそうだと。
質問するイメージがそうですね、湧く人。なんかその、うん、いつもおちゃらけたことばっかりこう、していることが強みみたいな人もいるじゃないですか。とか、
うんうんうんうん、
その、喋るよりはもう本当に作品のみで勝負しますみたいな人とか、っていうよりは、うん、こう、喋るのも割と上手い人なんじゃないかなっていう人。
なるほど、なるほど、うん。対話イメージ湧く人ですね。
そうですね。そういう人を3人選んでて、エバラさんもその一人って感じですね。
なるほど、なるほど。すでにね、話してる記事とか音源とか聞いてるから。
はい。っていうので、一人目はエバラさんでした。
なるほど。ちょっと私も気になってきましたね。万が一、奥が一、エバラさんがゲストに来たときは、うん、もう、ふもとにも到達しない、ズブの素人枠として、はーとかずっと言いたいと思います。
ぜひね、うん、体験してもらいたいですけどね。ちょっと、なかなか、アメリカにいると難しいと思うんで。
なかなかね、アメリカでそういう展示があればいいんですけど、うん、ぜひ、エバラさん、テキサスでもお願いします。テキサス、広すぎますね。ぜひ、エバラさん、ヒューストンでお願いします。
はい。というわけで、かやこさんの一人目を。
はい。私が、ゲストにいつか呼びたい3人のうち1人目は週末北欧部のちかさんです。
それは
知ってますか？
存じ上げないですね。どんなことしてる人なんですか？
ちかさんはですね、現在はフィンランドで寿司職人をされてるんです。
それが本業？
そうなんです。ちかさんは、私もね、ちかさん、あの、にわかなんですけど、ちかさんは SNS で絵日記を配信されてる方なんですよ。
うんうんうん、
で、絵日記もなんかね、可愛いこデフォルメされた動物で登場するんです、
うん、
登場人物はみんなね。で、ちかさんがその絵日記を描き始めたのは、そもそもなんかね、病気になって入院かなんかしてて、ずっと病院にいるから、じゃあ絵日記描こうかなって SNS で配信し始めたのが始まりで、それより後だったのか前だったのか、週末北欧部っていう名前でも活動されてて、彼女はね、フィンランドが大好きなんですよ、
うんうん、
大好きで、それで週末北欧部っていう名前で、週末に近所の人たちとか SNS で出会った人たちと集まって、北欧のご飯をお互いピクニックで持ってきたりとか、うんうんうん、北欧の何か鑑賞したりとかして楽しんでる方だったんですね。そうやって楽しんでいるっていう枠をどんどんね、その絵日記書いてる間に飛び出していって、
うん、
普通にサラリーマンとして働いてて、はい、OL として働いてる傍ら、週末北欧部の趣味の活動をして、かつ SNS でも発信したんですけど、うん、フィンランドすっごい好きで、いつか住みたいなみたいな。
はい。
やっぱフィンランドで働くのに、なんかビザがすごい降りにくいのかな。
はい。
普通に働こうとしたらやっぱり。だけど、寿司職人っていう働き方が今全世界で、うん、結構容易にビザが降りるらしいんですよ。需要がめちゃめちゃあると。やっぱ我々日本人であるという強みがやっぱそこに発揮される。 ていうことに気がついて、普通にフルタイムで OL しながら週末とか夜に寿司の専門学校に通って技術を磨いて、で積極的に就職活動してフィンランドのお寿司屋さんとご縁があって、それでフィンランドにね、去年だったかな、渡って、ほんとタイム
リ
ー渡って寿司職人やって、なんならね、最新情報では本をねたくさん出されてんじゃん、それでその周辺のね、はい、3つぐらいの出版社から本出してて、
はいはい、
直近 1,2 年で、かついろんなウェブ媒体で連載もしてるんですけど、はい、その直近私が見たところによると、どうも寿司屋が潰れたらしい。
え？
ね、どうなるみたいなことも直近出る本に書いてあるみたいで、気になるみたいな感じで。まずね、絵が可愛い、
うん、
絵がマジで癒し系で、その絵日記見るだけで本当楽しいファンになるんですけど、なんかその物語を追っていくとね、もう人柄がいい、ちかさんの、
はい、
めちゃくちゃ人が、まずなんかオープンマインドでポジティブ で、すぐ行動して、でそれでいてすごい内省もして、なんかね、見てるだけで、あー、こんな人になれたらいい人生だったみたいなでも励みになるんですよ、すごくチャレンジしていく姿勢とかが。だからそれで人生を切り開いてフィンランドで寿司職人になるってやばない？
確かに、好きなことで生きていくを突き詰めて大変なこともちゃんと頑張ってやるみたいな、
う
ん、
そうそうそう。でそれでいてね、おそらく私たちとほぼ同い年ぐらい、ミドサーなんですよね。だから言ったらなんか24歳挑戦しますとかってなると、いや全然いいんですよ、全然いいんですけど、はあ、やっぱ若いってエネルギーあるなと、ついついこう年齢をね、言い訳にして、私も若ければみたいな、クソつまらんこと言いそうになるんですが、もう完全に同世代、やっぱ何歳からでも人生切り開けるなっていう気持ちにもなるんですよ。
それはいいですね。
そうそうなんですよ。だから何足のわらじなんみたいな感じだったわけですよ、日本にいた時なんか、はい、寿司職人を目指しながら、はい、SNS で X なんてフォロワー 11.2 万人ですから、もうかなりのインフルエンサーアカウントですよね。で多分副業としていろんなね、の連載とかも持ちながらフルタイムの会社員もやっていたと。多分ですけどリクルートで働いていらっしゃいました。しかもあのリクルートの転職エージェントの、はいはいはい、なんでおそらくリクルートキャリアですね、私の勝手に特定したところにあると
大丈夫、
絵日記とかから、いや、あの、いや、ほとんど結構いろんな人がこうかなって言ってたんで、はいはい、いろんなエピソードで、私大阪にいた時に元リクルートのおじさんたちが集合した会社で働いてたんで、
はい、
なんかリクルートあるあるみたいなもののインプットがすごくて、私の中で。
そうですね、ね、
そうなんですよ。でだからちょくちょく出てくるエピソードでリクルート味あるなと思ってたんですよ。
私もそう、前職リクルートの関連の人がめっちゃいる会社にいたので、うんうんうん、分からなくはない、そのリクルートあるあるがこうちょっとこう気配でさせられるみたいなね、
うんうん、いや本当に本当にまずウィルキャンマスと言い出したらもうリクルート絶対にリクルートの人だし、確かね リクルートのリクルートキャリアっての、この転職エージェントの話し始めたらあれなんですけど、最初3年は契約社員から始めるんですよ。
うんうん、そうだった、うんうん、
そうそう。でそこでもう言ったら、まあ望みがあるというか、今後ね花開きそうな目の人は正社員試験を進めるみたいな、うんうん、えげつなやり方してんなとか思ったりしたんですけれども、なんかそういうのも書かれてて、3年間は契約社員でとかね、ね、あ、リクルートだなって、ってことはめちゃめちゃ働いてるなと思ったんですよ、うん、多分すっごい働いてて、しかも営業で、なんでめっちゃ大変な中、ノルマとかもね、目標もいっぱいある中頑張ってて、その中でも夢を忘れずっていう、このちかさんに話聞きたいなって。
そうですね、しかも同年代でね。
そうなんです、そうなんですよ。
今見たら本のタイトルも北欧こじらせ日記とかで、こうちょっと相通じるというか
そうですね、もうね、ふもと部ではないんですけどね、北欧に対して、ちかさん
は北欧の誤りができるかもしれないですね。
そうなんですよ、もう北欧ガチ勢なんで、ものすごく興味ありますということで、私の一人目は週末北欧部ちかさんでした。
いいですね、皆
さん見たことない方はぜひぜひ、あの、私が紹介するまでもないような有名人なんですけど、
かやこさんは いつ知ったんですか？
いつだろうな、アメリカ来てからだと思いますね。直近1、2年ぐらいで知ったと思います。たまたま多分友達がいいねかなんかしてて出てきて、私こういう SNS での なんか絵日記、コミックエッセイみたいな読むの好きなんで、はい、もう絵が好みすぎて見てたらもうドハマりしたって感じです。
かやこさんらしいな、チョイスが。
そうっすか、
うん、いいですね。
じゃあ2人目いきましょうか。
じゃあ私の2人目、私の2人目は、はい、VTuber の月のみとさんですね、
うん、もう一回言ってください。月
月のみとさん。
月のみとさん、
もちろんね、仮名なんです。仮名というか、うん、バーチャルネーム、
本名で当てはまるかという感じですけど、はい、
なんですけど、月は月ですね。で、のは、
うんすね、
カタカナ。で、ミトは美しいウサギって書いてミトですね。
あー、なるほどなるほど。それで、こう、月にいる
美しいウサギってい
う
意味なんですね。そうそうそうそう。
字面的にね。はいはい。
で、これは、まず、ゲーム実況界隈か、VTuber 界隈か、うん、誰かを呼んで、ねほりはほり聞きたいと、うん思ったんですよね。
かなさんのずっと継続している趣味ですね。
そう、誰がいいかなみたいな、う
ん、いっぱいいますもんね、きっと推しがね。
そう、でも推しであればいいわけじゃなくて、なんか多分ちょっとはぐらかされてうまく話してくれなさそうだなみたいな思ってることがいろいろあっても、うん、っていう人だと難しいだろうなとか、あとその
そうですね、
直近始めた人とかだと なんかまだあれかなとかで、それなりにやっぱり人気もある方がいいなとか、こう、すごい、うんうんうん、
いろんな軸から、この、選択したんですね。
そうなんです。で、結果、やっぱり一周回って月の水戸さんだよな、みたいな。
定番味のある一周回った感じのあるチョイスなんですね。
そうですね。何年かな、うん、多分、6年ぐらいやってる方で、
長
っ、チャンネル登録者数が、
うん、
今見て115万人いて。
115万人金の盾すごいですね。
この方は、二次三次っていう事務所って言えばいいのかな、事務所の名前、会社名は、エニーカラーっていう会社なんですけど、うん、それがこう、立ち上げてる、こう、VTuber グループがあって、うん、その二次三次の、その初期の頃から所属してる、VTuber なんですね。
うんうんうん、グループっていうのはそのグループでの活動もあったりするんですか、その二次三次っていう。
ありますね。二次三次内でコラボしたりとか、その、二次三次ってね、100人以上いるんです、VTuber 抱えてる。
アイドルグループみたいな感じの概念ともまた違うし、
違いますね、
あと事務所ともまた違うしっていう。
なんて言うんだろう。でも、うん、エニーカラーっていう会社がやってるのが、うん、その二次三次っていうグループだから、うん、まあ、ほぼほぼ事務所とイコールと思ってもいいと思うんですけど。うん、
なるほどね。
で、私が最近やっぱ一番こう、注目してるコンテンツはやっぱり VTuber だなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
本当に黎明期、まだ VTuber という概念が多分、
うん、
今ももちろん知らない人いると思うんですけど、その、うん、でもある程度こう普及しつつあると思うんですが、うんうん、
アバターでいろいろ動画を作る人ですよね。
そうそうそうそうそうそう、うんうん。5年前とか6年前ってもっと知ってる人少なかったと思うんですよね。で、
うんうんう
ん、そんな中から、こう、インターネットの世界で、こう自分の爪痕を残したいみたいな思いで、VTuber になって、しかもその、企業所属っていう形も、
うん、
多分当時はそんなにメジャーじゃなくて、結構個人税でやってる人の方が、
確かに確かに。
多かったんじゃないかなっていう。
うん、
で、事務所に所属するってどういうことなのみたいなのとかも多分、
確かに確かに。
まだ当時はね、メリットもそんななかったと思うんですよ。今は、
うん、
箱推しっていう概念が存在するから、
ああ、二次三次を推すってこと？
そう、事務所に所属することによって、デビューした瞬間に一気にフォロワーが増えるみたいな、メリットがあったりとかするんですけど、うん、多分当時は、そこまでの強みが、なかったと思うんですけど、まあ、そんな頃からずっとその、インターネットでこう VTuber の世界を駆け抜けてきた人っていうことで、
うん、
お話も上手なので、本当に雑談とか、うん、要は一人でリスナーさんと喋るような形式で、もう1時間2時間全然できる、うん、人だし、VTuber の人って配信でこうゲームやるみたいなパターンとか、ただちょっと人呼んで喋るみたいなパターンが定番というか一番やりやすいと思うんですけど、
うんうん、
じゃなくて結構自分で企画を作って、
うん、
で、 いわゆる YouTuber がやるみたいな、その、例えば、なんだろう、電話かけて、その人が嫌いって言ったものだけを食べて、あの、二日過ごしましたみたいな、なんか、こととか。
ありがちだな、10万円使って全部買ってみたとかね。
そうそうそうそう。あと自分が好きなアイロンビーズの紹介をするのに、うん、自分をアイロンビーズで表現して、うん、それを動かして
VTuber とかできますね。
そうそうそうそう、うん、やってみて、そのアイロンビーズがいかに面白いかみたいなこととか、なんでハマったのかを紹介するとか、こうすごく技術というかテクニックもすごい使ってるなっていう方なんですよね、うん、だから
私 VTuber の動画一個も見たことないんで、アバターでありながらアイロンビーズを見せるとかがどうするのか全く想像つかないです。写真とかが出てくるんですか？
そうそうそうそう。VTuber は自分の手とか出すのも絶対ダメなんですよね。あの、基本的には。
もう生身の人間が見えちゃダメなんだ。
そう。ただ、その人が見てるものとかを映すのは OK なんですよ。
あ、そうなんだ。世界観がある。
だから、作った作品とかを見せるとかは、でも良くて。
なるほど。なるほど。
っていうのがだんだん私も分かってきたんですけど、はあはあ、だから、なんていうの、部分的にアイロンビーズはめるシーンとか出てくるんですけど、それもなんかピンセットでやったりとかして、
う
ん、
なるほどなるほど、こう指が映らないようにね。
そうそうそうそうそうそう、生身を見せないっていうことが多分ルールですね。
へえ、面白い世界があるもんですね。
そう。でその人はあのインターネットが割と大好きで、まあいわゆるそのムロさんじゃないですけど、インターネット界隈のミームとかなんていうんですか、あのトレンドみたいなこう歴史的なことにも詳しい。ですよ。
なるほどなるほど。
だからそういうことも聞きたいし、
うんうんうん、
普通に動画作りにおいてこうどういうこだわりをしてるかとか、その、うん、リスナーとの接し方みたいな、そういうこう、うんうん、普通に学べることもありそうだし、
第一線で活躍する人ですもんね。
そうですね。まあそんな簡単にね実現する話では全くないんですけど、
言うのはただですから。
そう、そういう人にもう根掘り葉掘り本当に聞いてみたいっていうう
んうんうん、
ことで月の水戸さんを選びましたっていう。
あ、
はい、
全然知らなかった、かやこの知らない VTuber の世界が繰り広げられましたね。面白そう。ちょっと話聞いてみたいですね。
そうですね。なんかやっぱ好きなコンテンツ作ってる人の話は聞きたいですよね。
うん、カンさんの目が光り輝くのが想像できますね。
いや緊張するでしょうけど、
うん、確かに聞きたいことが死ぬほどあってね。
うん、
いつか、いつか実現したらいいですね。
そうですね。声だったら可能だから、うん、多分。
確かにね。生身映らないからね。
そう。だから、物理的には可能。
物理的には可能な企画。
うん、そうそうそうそう。
あとはまあちょっとね、あの、ご本人とか事務所とか
の。そうそう。我々のね、インパクトが上がらないとね、そうですね、想像できないことですけど。ね、
ちょっと想像115万人でしたけど。
はい。
にはちょっとなんか恐竜とミジンコぐらいの差がありますので。
そうそうそうそう、まあ言うのは自由ですからね。はい、
そうそうそうそう、そういう人を呼びたいと思ってらっしゃるのかな。
はい、というわけで2人目でしたというわけで、
はい、
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 かやこさんの2人目をぜひお願いします。
はい、私が誤りにゲストで呼びたい2人目はバイリンガルニュースのまみちゃんです。
それも知らないですね。
あ、知らないですか、バイリンガルニュース、はい。バイリンガルニュースというのはですね、ポッドキャストの超古参番組だと思います。超でもないのかな。私がポッドキャストにハマったきっかけぐらいの感じがバイリンガルニュースですね。
へえ、ね。それじゃあもう中妻になってもすぐ聞き始めたみたいな。
いやいやいや、もう大学生の時から聞いてます。
あ、そんな。
あ、大学生じゃないわ、いやいや、すいません、失礼しました。え、大学生の時からかな。社会人1年目ぐらいから聞いてますよ、大学生か。めっちゃ前です。もうだから10年とか余裕で経ってますね。
そうですよね。
当時ポッドキャストってお笑い芸人の TBS ラジオがそのまま載ってたんですよ。バナナマンのバナナムーンとか、おぎやはぎのメガネビーキとか、
まあ、今も載ってますよね。
ね、まず TBS ラジオとかがある時期があって一回撤退したんです。
はいはいはい。
で全くなくなって、でまた最近多分ポッドキャスト盛り上がってるから出し始めたので、多分いなくなった時期を知らない人はずっとあるよねって思うかもしれないんですけど、でその頃に、あ、芸人のラジオがポッドキャストで聞けるんだって思って、何のきっかけか忘れたけど聞き始めたんですよ、
はい。
で私爆笑問題が好きなので、爆笑問題カーボーイを聞いてたんです。で爆笑問題カーボーイはあの他の お笑い芸人たちはね全編載せてたんですよ、ラジオ。ほんと2時間とかあるやつを、
はい、
でも爆笑問題カーボーイはねなんか1コーナーぐらいしか出してくれないんですよ人気番組だからか分かんないけど。
あ、なるほどね、抜粋版なんですね。
そうそうそう、全部は聞かせねえよという感じで、それでもちょっと夜中に起きて生では聞けないしと思って聞いてたんですね、うんうんうん、でその中で爆笑問題の太田さんが英語を勉強してると最近、
はい、
でポッドキャストを聞いてんだけど、まあ、いろいろ聞いてる中で一個すごい好きなのがあって、バイリンガルニュースって言うんだけどって紹介したんです、
はい、
他のポッドキャスト番組はなんか結構こうみんなで学ぼう英語みたいなテンションなのに、うんうん、なんかそのバイリンガルニュースは2人の男女がやってて、はいこんにちはみたいな感じで始まるんでテンション低いんだよねみたいな感じで、でもすごい面白くて聞いてるって言ってて、なんだなんだと思って、それをきっかけで番組をフォローして聞き始めたんです、バイリンガルニュース。もうだから何年聞いたか分かんないですけど、でバイリンガルニュースって日本人のマミちゃんとアメリカ人と日本人のミックスのマイケルの2人がやってて。
ああ、そうなんですね、1人じゃないんですね。
そうなんです、バイリンガルニュースは2人、マミちゃんとマイケルの番組で。なるほどなるほど。マミちゃんはずっと日本で生まれ育ったのに英語が完全にネイティブなんです、ペラペラなんですね。
うんうんうん、
あなた英語うまいねとかレベルじゃなくて、あなたはどこ出身なのみたいなレベルなんですね、ペラペラで。マイケルはまあミックスなんで日英両方喋れるっていう感じで、はいはい、番組の仕立てとしてはマミちゃんは日本語だけ、マイケルは英語だけ喋るで雑談するっていう形式なんです。多分よくある番組だと翻訳しますよね、英語で喋った内容、うんうん、分かんないから。でもいちいち翻訳すると会話のテンポみたいな楽しみがないじゃないですか、
はい、
だから翻訳しないんです。でマミちゃんの日本語を聞いて、多分マイケルはこのようなことを言っているなみたいな感じでコンテキストで察するんですよ、
うんうんうん、
っていうのがあって、で一応、テーマがあって、バイリンガルニュースなんでニュースを紹介するんですね、
はい、
もう今となっては3本ずつかな、マミちゃんが持ち寄った3本、マイケルが持ち寄った3本のニュースを紹介して、ニュースは日本語と英語両方で読みます、
うん、
ニュースだけは両方の言語であって、その後の雑談はもう翻訳なし、
はいはいはい、
この2人がねもうね、なんていうんですかね、オタクっていうか、もう知識がすごいんですよ。めっちゃ詳しくて、多分情報収集が好きな2人だと思うんですけど、紹介するニュースもやっぱ日本語になるニュースって限られてるじゃないですか。誰かが翻訳しない限りは世界のニュースが入ってこないから、
はいはい、
だから日本語に翻訳されてないようなニュースを選ぼうみたいな。今でも覚えてるんですけど、なんかロシアだったかな、どっかの国で自転車のサドルばっかりをなんか数百個集めた犯人が逮捕されましたみたいな。
あった。
やっぱそういうのはね、いろんなとこ国であるんですけど、なんかそういうのとか、うんうん、普通にスペース X の話とか、いろんな話が出てきて、それらのね、ニュースの深掘り具合が半端なくて、ただただ知識として面白いんですよ。
はい。
知識として面白くて、2人の会話をほんとずっと聞いてないみたいなので面白くて、もうずっと番組のファンで、昔は週2更新で1回がほんと1時間とか下手したら2時間とかあって、長かったんですけど、ずっと聞いてて、ゲストもね、もう最近はほんと NASA の人とか、なんか理研の人とか、
あ、結構ゲスト来るんですね。
ゲスト結構来ます、特別会で、
うんうん、
でみんなほんと番組聞いてるファンぐらいの感じで、一銭も払ってないって言ってたんですけど、みんなボランティアで、うんうん、すごい立場のある方々が続々登場するっていうのがあって、私の人生の夢の一つがバイリンガルニュースにゲストで出るなんですよ。
あ、
ただもうね、やっぱ英語レベルが、ゲストに出る人はやっぱ普通に話せるので。
え、ゲストはどっちで喋るんですか？
あ、好きな方で喋ります。でもどっちもできる人しか登場しないです。
はい、まあそれはそうですよね。
そうなんですよ、好き。でも英語で喋る方が多いかもしれないですね、日本人でも。やっぱ私英語で喋るのはいけるんですけど、人の質問理解して的確に返すみたいなところがどこまでできるかっていうのがあるんで、あとまあ普通に喋るための専門性がないので、はい、NASA の人とか出てるからね、で呼ばれたいなって思ってて、今回呼びたい人ということで、
はい、
マイケルももちろん大好きなんですけど、マミちゃんがこれまた私たちと同世代の2度差で、うんうん、でマミちゃんがね、なんと今中妻なんですよ。ちょっと前までは普通に日本で2人東京に住んでたんですけど、ちょっと前に旦那さんの仕事の都合でイギリスに今住んでて、で息子さんもね、多分ね、うちの娘の1個上とかなんですよ、
はいはいはい、
で同じ一児の母で異国に住んで、マミちゃんもフリーランスとして、マミちゃんもバリバリ働いてるんですけど、もともと結構外資系の PR コンサルとかやってたんで、あ、だから PR ですね。そういう意味ではかなさんとの共通点もあります。 PR 畑の人です、ずっとっていう感じの。
何話したいんですか？
いや人生について話したいです。
あ、人生について。
いやもう中妻の話とか英語教育の話とか、
はいはいはいはい、
あとは結構バイリンガルユースの中でトピックとして結構ジェンダーの話とかも上がったりもするので、なんかマミちゃんがなんかのエピソードで男の子を産んで、
はい、
正直ちょっと子供が男の子でよかったと、うんうんうん、どういう意味ってなるじゃないですか。靴下だって娘を産んでるんで、
はい、
でマミちゃんは自分が女性として生きててこの世の中に絶望すると、もうやばいと、
うん、
こんな世の中を自分の可愛い子供が生き抜くなんてもう本当に辛いから、まだ男の方がマシだと、この世の中は、
うん、
女が生きづらすぎるって言ってて、わかるって思いました。わかるって本当に思ったんで、そういうこととかなんかいっぱい話したい。
ああ、じゃあちゃんとね過去エピソードも踏まえて、こうあの時入ってましたけどみたいな話もしたいしね、っていうことですね。
そうそうそうそうそうそう。あとは単純にやっぱこう英語のレベルが本当レベチなんで、
うん、
なぜそこまで上手くなったのかっていうのは、まあ、過去のエピソードでもいっぱい喋ってるんですけど、
はい、
それにしたってねみたいな、
改めて聞いたりとかね。
そうそうそう。
でそれはだから日本語でやるってことですよね、謝りに呼んでいただく場合には。
日本語であります、はい、マミちゃんはもちろん日本語で言ってます。全編日本語で
よかったです。
はい、まあ、母さん英語喋れますんでね。
英語になっちゃった場合ちょっとついていけないですよね、さすがにね。
大丈夫です、そんなことはなりません。
よかったよかった。
けどぜひ願いを届けと思っています、
うん、いいですね、夢がありますね、はい、10年越しの。
そうなんですよ、そうなんですよ。ずっとヘビーリスナーでめっちゃ初期に発売してたグッズとか買ってますから私。
それはいいな。
でも応援したいっていう、
ポッドキャスターでもあるっていうのが、
うん、
時を経てあの
そう
エモいですよね。あの頃聞いてたものの世界と同じ世界線に立ってるみたいな。
確かに確かに、そうですね。
私それ憧れるんですよね。ゲーム実況とかでもその
あ
好きだったゲームクリエイターさんのゲームをすごいチャンネル登録者集めて実況してたら、その作った人が見て反応してくれた上に、さらにその後ゲストでこう登場するとか、その実況してくれて嬉しいって言ってくれたりとか。そうなんですね、やっぱバトンがつながっていく感というか、それドリームだよなって思う。
ドリームですね。だからちょっとなんとかと、
確かに
そういうことないかななどと思っております。
なるほど、
バイリンガルニュースマミちゃんでした。
やっぱ饒舌になりますね、好きなことを話してるときはね。
そうなんですよ、いくらでも喋れます、ね、じゃあ最後というか、かなさんの最後の3人目いきましょうか。
はい、3人目はいや、これもまたな、迷ったんですけど、
はい。
綾瀬さんですね。
綾瀬さん。
もうね、呼んでいいレベルの人じゃないことは分かってるんですけど、あれですね、夜遊び
の。誰ですか？あ、夜遊びの人ね。
男性の方ですね。歌ってるのは女性で、作曲したり作詞したりしてるのは、とか、あとミックスはどこまでやってんのかなっていうのが綾瀬さんなんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。じゃあその作ってる方と呼んでみたいと。
そうですね。あの、プロデュースしている方って感じですね。で、あれ、何の誤り？
アニメの誤りじゃない？
そうそうそうそう。アニメの誤りでも話したんですけど、YOASOBIの綾瀬さんは、もともとは、初音ミクとか、そういうこう、ボカロに歌わせる曲とかを作っていた人で、で、まあそういうカルチャーの中をこう、ずっと生きてきたんですけど、もう YOASOBIでデビューするまでは結構、誰にもあんまり振り向いてもらえなくて、こう、なんか大変な思いもされたっていうのを聞いてて。
なるほど。
なんですけど、今は、その、YOASOBIっていうコンセプトで、あのグループで、小説とか物語を、こう音楽にするっていう、
チャレンジを
してるんですよね。
でもね、
だから、その、そういう、クロスメディアな、こう、コンテンツ作りを、
うん、
これまでの常識にとらわれずにしてるみたいなこととか、
うんうんうん、
そこにどうやってたどり着いたのかみたいなことは、ちょっと改めて聞きたいなっていうのと、
うんうん、
あと、
綾瀬さんが謝りに出た日にはどうなってしまうのかって感じですね。すごい世界先生出れたら。はい、すいません。
そう。で、あと、綾瀬さんが YOASOBIとして、こう、プロデュースする曲を作る前に出してたシネマっていう曲があるんですけど、
う
で、これはもう初音ミクちゃんが歌ってるバージョンと、アイスさんが歌ってるバージョンと、うん、まあ、2種類。
ご本人も歌うんですか？
あ、ご本人も普通に歌は上手いんですよ。で、
おー、そうなんだ、すごいな。
そう。で、この歌詞がもうね、うん、すごく好きで、なんて言ったらいいのかな。うん、シネマはもう最初は、なんていうかこんなはずじゃなかったような、
うん、
自分でコントロールできないし、そのうまくいかない、うん、自分が主人公になれないような、
うんうん、
映画の中を生きてるみたいな感じで始まるんですよ。
うん、
で、それはなんか、綾瀬さんが、なんていうんだか、伸び悩んでた時期と重なるんですね。
うん、なるほど。
なんか間違いだらけの道のりだ。丸つけられるのはいくつだろうみたいな。何が良くないのか、どこが良くないのか、なんかいろいろ言うんだったらそこまで教えてほしいみたいなような、そういう歌詞が。で、
わかる。
なんかね、それがたまらなくエモくて、うん、こんなはずじゃなかったんだよなっていうのをこうずーっと一番とかで悶々としてるんですけど、
うんうんうん、
でも今すぐやめちゃえばいいのにってこう自分に繰り返しながらも、でもやっぱ明日はなんか変わるかもしれないと思って、うん、こういろいろ頑張っていくうちに、まあ、自分は誰かのデタラメなシナリオを生きているのではなくて、自分の物語の主役は自分だし、その自分がこれじゃないと思うなら書き換えたらいいじゃないかみたいなことで、こう、最後自分を取り戻していって、こう、ラストが、これはそうだ、最底辺から駆け上がった映画のようなストーリーっていうことで終わるんですね。っていう、そのね、なんか物語性のある歌詞がすごいのと、
うん、
私が、今いろんな人にインタビューしたりしてるんですけど、うんうん、そこで私が表現したいことにもすごいつながるなと思ってて、
ほうほう、
みんな、特に私が聞くような人たちって、こう、
うん、
自分が主人公だと思って生きてきてなかった、みたいな。で、
小さい。シネマの一番みたいな。
そうそうそうそう。小さい頃は、もうなんでこうなっちゃったんだろうとか、本当に何者でもない状態からスタートして、
うんうんうん、
でもなんかこう、いろいろ壁にぶつかったり、うまくいかなくて転職したりとか、こういろいろしてるうちに、ちょっとずつ、うん、自分って何がしたかったんだっけみたいなことに気づいていって、こう、うん、人生に対して、こう、なんていうの、主体的にアクションをしていくようになるみたいな、でそういうのが好きなんですね。そういう人の話を聞くのが。
ああ、なるほどね。
だから、今私がやってる活動の、こう、主題歌みたいな感じなんですよ、この
テーマソングですね。
そう、勝手にね。
うんうんうん、
勝手にそういうことにしてるんですけど、
うんうん。
っていうのもあって、そこに対する思いとか、あとその言葉の紡ぎ方とか、
うんうんうん、
そういうところの感性、まあ、曲も作れるし、歌詞も書けてすごいなと思うんですけど、
確かに確かに。
かつ、その歌い手カルチャーみたいなこととか、そういうボカロみたいなカルチャーが、その、当時どうだったのかとかも聞きたいし、その、なんでそこにたどり着いたのかとか、私もまだまだにわかでそんな詳しくないんですけど、
うん、
そういう、こう、人生の奇跡も聞きたいし、
いっぱい聞きたいじゃん。
そうなんですよ。っていうので、もちろん、そんなにやすやすと呼べる方ではないんですけど、まあ、綾瀬さんかなっていうので、3人目です。
大物上げてきますね。
はい。いや、これはだってさ、その、言うはやっしですから。
まあね。夢の共演者企画ですから。
そうそうそうそう。ね、うん、ピンとこない人とか、いやまあ、それなら2、3年以内に行けんじゃないぐらいのこう人、あげてもなぁと思って。
うん、それはそう。
うん。
やっぱ叶った時の感動がひとしおっていう感じのね、人々で。
というわけで、私の3人目は、綾瀬さんでした。
はい。
かやこさんの3人目ですね。
はい、私の夢の共演者3人目は足立先生です。
どの足立先生ですか
ですよね、
はい、
ですよね。足立先生という方は樋口さんいますよね、
はい、
古典ラジオの、
はい、
古典ラジオの樋口さんは樋口清則さんなんですが、
はい、
樋口清則さん弟さんがいらっしゃいまして、
はい、
樋口太陽さんと
言
われるんですが、
はいはいはい
はい、樋口太陽さんの奥さんが実は足立先生という名前ですね。アナログゲームマスターとして活動してらっしゃるんですよ。
前あれですか、かやこさんに娘ちゃんにおすすめのゲームをこうピックアップしてくれた方ですか。
そうですそうです、太陽さんが私に教えてくださったんですけど、私自身はその足立先生とは接点はないんです、
はい、
知ってるだけっていう感じなんですけど、足立先生は足立の家っていう家のですねのと、まあ、家ハウスとかけた、まあ、会社をご自身でやってらっしゃって、
うんうんうん、
でアナログゲームマスターとしてなんか東京で有名な多分ボードゲームカフェ、
はい、
でもともと働いてらっしゃって独立して企業の研修とかでボードゲームとかのアナログゲームを使ったりとか、
うんうんうん、
ヨナヨナエールって知ってますか？
ビールで有名なクラフト。あ、知ってます知ってます知ってます。
とコラボして、そことコラボしてそこのオリジナルゲームを一緒に開発したりとかしてるんですよ。
へえ、面白い。
超大物です。もうテレビとかにも出てらっしゃるし、ジェンスーさんのラジオとかにも出てらっしゃるし、うん、超大物がたまたま私が猫店にいたことでなんか知り合いの知り合いの知り合いぐらいになってるだけなんですけど、ものすごい遠い存在ではあるんですよ。でそのアナログゲームマスターとしてイベントとかを主催して、
はい、
皆さんが本当何十人何百人みたいな人が一斉にボードゲームするみたいなことをやったりとかもしてるんですよ。で超楽しそうっていう、その仕事私めちゃめちゃしたいと思って、私もアナログゲームマスターの仕事が最高層すぎてもはや弟子入りしたいぐらいの感じで、
はいはいはいはい、
日本にいたら今長野にお住まいなんですけど、長野に
確かに
駆けつけたいみたいな。長野にボードゲームリゾートを今作ってるんです。
足
立先生はもう完全建ててるんです。宿泊はできないんですけど、そこに行って大人がボードゲームを楽しむっていうのを作って、もうすぐ開業されるらしいんですけれども、その企業とコラボしてアナログゲームを作ったりの研修でね、まあ、それちょっと私人事系の仕事したので研修にも若干携わってたことがあるので、うんうん、それぞれの企業がそれぞれのターゲットに対して目的を持って研修みたいなものを設計するわけじゃないですか、
はい、
でその中にアナログゲームを活用するっていうのは、まあ、割とメジャーですよね、
はい、
レゴとか使ったりとか、はいはいはい、で超楽しいじゃないですか。企業から課題ヒアリングして何したいかって言って、でゴールに向けてこういうアナログゲームがいいんじゃないですかって提案したり一緒に作ったりとか、そしていざやるとなったらイベント司会するわけですよね、
うん、
やりたーと思って。
それ向いてそう。
めっちゃ向いてると思うんですよ、うん、正直な話めっちゃ向いてそうね。
もうただね、アナログだっていうことによって今この海を越えられないっていう、う
ん、全てを封じられてるんですけどデジタルでしかできないので、足立先生自身も足立先生がさっき言った樋口さ
ん
と弟の太陽さんと、樋口さんがお笑い芸人やられてた時のコンビの青柳さんっていう方と3人でやられてる愛の楽曲工房って番組があるんですけど、はい、そこに足立先生がゲストとして出られてる回が何回かあって、
はい、
もう聞くと陽キャってこういうことやみたいな、
かやこさんが言うんだ、
いや本当に根が明るいってこういうことやみたいな、ダークサイドというものがこの世に存在するのであればライトサイドすなわちあなたですねみたいな、
もう
明るいんですよ。もう笑い方がまずキャーみたいな笑い方でもうずっと笑ってるんですよ。なんかすっごいね、人柄もめちゃめちゃいい。私が挙げた3人も、まあ加納さんが挙げた3人ももちろんそうと思うんですけど、もう人柄が良すぎて、なんかこの人に会ったら元気もらえるやろうなみたいな人なんですけど、すごい勝手に仲良くなれそうと思ってるんですよ、まずね。
あ
で、おそらくまあ年代的にもあんまり変わらない感じの30代40代ぐらいの方だと思うので、アナログゲームをしかも子育てにめちゃめちゃ活用してるんですよ、子供と一緒にやってみたいなね。なんかそういうアナログゲームがなんか子育てだったり人間関係だったりになんかどう生きるかみたいな話とか、アナログゲームどうやって設計するかの話とか、イベントの話とか、どうやったら私がなれるかとか聞きたい。
あれですね、かやこさんが選んだ3人はかやこさんのロールモデルの一つになりうるような方々だから、ゲストに呼ぶのみならず、なんなら同じようなことしたいみたいな、
うん、そうですね、なんていう世界線の違ってものすごく私が、うんうんうんうん、スキルがあり努力ができ行動力があった時に目指したい世界線にいる方々みたいな。
いやだから全然目指せますよね、どの道もね。
そうかな、
うん、多分かやこさんは今そういう風に自分を謙虚に表現したけど、全然同じ世界線にいるなって思うから。
いやそれはもうかなさんの努力次第です、私じゃなくて
いやいやいやいや、
プロデュースしていただかないと努力ってことができませんから、私は本当に。
そこがもう、いや、それは自分でそう思ってるだけですよ。
いやいやいや、
才能ってだからそれこそ知らず知らずのうちにこうやっちゃったりとか行動しちゃったりすることが基本ベースじゃないですか。だから、はい、その何も考えずにできちゃってることが他の人にとっては努力だったりするわけだから、あんなに日々中妻のコンテンツ上げてペンにも応募してみたいな、そういうなんていうのこうアクションを取ってるっていうのは私からしたらすごいなって思いますからね。
ポカンとしてますけど、私はその世界線に、私が挙げた3人の世界線にまで到達するかわかんないですけど、まあでも確かに確かにね、う
ん、だから
そうかも。
かやこさんの、あ、だから誤りというところに呼びたいゲスト、まあ、要は誤りの進化の先にあるこう、うん、野望でもあり、かやこさん自身の未来の野望でもあるんだなと思って、
うん、そうですね。あと私の選んだポイントとしては、かなさんの選んだ、特に綾瀬さんとかもう 1% もないじゃないですか、来る可能性が。ゼロじゃないけど 0.001% ぐらいじゃないですか。
いや、私全然そんなことないですよ。
え、あると思ってるんですか、あやまりに来ることは。
うん、
1% よりあると思ってるんですか。
え、だって別に来年呼ぶって話してないですから
40年後かもしれないみたいなこと。
いやいやいやいや、だっていや全然あり得るでしょ。なんか私そんな1ミリも可能性ないと思って選んでないですよ。
いや、1ミリはあると思ってるかもしれないけど、まあ本当に夢だよねみたいなテンションで選んでると思ったんですけど、違うんですか。
あ、全然結構あると思ってるんですか。そんなつもりではなかったですね。
綾瀬さんも、
うん、
あと月の水戸さんも江原さんもあり得るなっていう感じ。
あり得るなっていうか、あり得るかありえないかは、うん、もう全く今考えるべきことじゃないと思ってるっていうのもあるんですけど、その、はい、1% でもなんて言ったらいいのかな、多分その、うん、多分かやこさんとは感覚が違うと思いますね。いけると思ってる。
私はなんかかなさんのラインナップ見て、夢を語るのは自由だからほぼほぼこの世界線で実現しないと思うけど、でも本当にお話ししたい人たちっていう前提で選んだのかなって思いました。
違いますね、それは。だから、うん、だからなんか私はこの人たちに近づくための戦略を考えていきたいと思ってあげてる3人ですね。
なるほど。だから戦略的に仲良くなるから、そもそもね。
そうそうそうそうそう、
うん、そもそもね、
今のターゲットみたいな感じですね、うん、いっぱいあるターゲットのうちの一つですけど。
なるほどね。だから数年計画立てて近づいていくんですね。
そうですね。だからそのために何ができるかとかを結構考えますよね。
すごい、
この世界線に行くためにはみたいな。その
すごいですね。
でもどっちかというとその人たちになりたいというよりは、やっぱその人たちと同じ立場まで行って対等に話ができるようになるにはどうしたらいいんだろうみたいなことを、うん、で別にそれは誤りという番組が有名になるっていうことだけじゃなくて、
うん、
私がやってる仕事とか、うん、そういうところでちょっと関わりができて接点が持てるとか、うん、まあ、そういう可能性もあるじゃないですか、
うん、
もうなんならそのために仕事してるんでみたいな感じなんで、
かなさんの仕事で一緒に仕事する世界線の話を話してるんだったら全然あるなって思います。
そう、
誤りにゲスト
とか、そこから仲良くなって、うん、ゲストに来てくれませんかっていう流れならありえるじゃないですか、うん、
まあ確かにね、仲良くなったね。
そうっていうことを虎視眈々とやっていきたいと思ってるっていう話ですね。
なるほど。なんかかなさんのターゲットは今この3人であると。
いや違うんですよ、他にもいっぱいいたんですけどね、ここで全部あげたらキリがないから言わなかったんですけど、
はい、
一応ね、今バーって言うと
はい、いいですよ、言ってもいいですよ。
あ、ゲーム実況者のレトルトさん、はい、小説家の川上美恵子さん、
うんうん、
モデルでもあり最近本も出した滝沢カレンさん、
うん、
ワイヤードの編集長の松島道明さん、最近 AKB を引退した柏木由紀さん、うん、あと、うん、椎茸占いの椎茸さん青いブルーさん、
うん、
あと井村君江さん、あと配信者の河川さん、うん、あと元スピードの島袋ひろ子さん、
おお突如
ヨガのコンテンツやってるマリコ先生、あと 最近あの40周年を迎えた足立由美さん、
うん、
あと三浦大知さん、
うん、いっぱいいた
とか
いっぱいいました。じゃあターゲットなんですね、その人たちもみんな。
そうなんですよ。なんか最近、まあ、これとはまた全然違うんですけど、
はい、
会社の仕事で、
うん、
イラストレーター、まあ、いわゆる X 界隈で絵師って言われてる人たちがいるじゃないですか、
うん、いますね。
私はそういう人の絵を見るのが結構普通に趣味として好きなんですけど、
うんうん、
この人たちとなんかこう自分の接点をなんか作れないものだろうかって思う中で、
うんうん、
その人たちの中の私が好きな3人にこう、うん、絵を依頼するっていうことができたんですよ。
おー、あ、会社の仕事で？
会社の仕事でちゃんとお金を払って、
うんうんうんうん、
まあ、別に直接喋ってはないんですけど、
うん、
オリエンシートをすごい丁寧に作って、うん、もう愛を込めてなんかこういう理由でこういう絵を描いてほしいからお願いしたんですみたいなことを出したわけです。
すごそう、母さんがそれ描くやつ、内容こそ
でそれを踏まえて要望した絵を描いてくださったんですよね、
うんうんうん、
でもあまりに素晴らしくて、
へえ、
感動して、もう本当学装したいと思って、
うん、
また全然違う文脈でその、うん、ピクセルストリートっていうピクセルアーティストが集まるイベントに行ったんですけど、
うんうん、
行ったら割とすごいフォロワーのいるその、うん、ゲーム作ってる人とかその絵描いてる人が普通に出展してたんですよ、うん、あの喋れたんですその人と、
すごいっすね。そしてかなさんもちゃんと喋ったんですね、その人と。
応援してますみたいなことぐらいは言えたんですね、
うんうん、
で今はその話しかけるときに、
うん、
まずファンの立場で話しかけるし、うん、仕事は間接的にこう依頼してみたいな感じで、まだ外堀埋め中なんですけど、こうゆくゆくはこうそれがこううまくつながっていって、仕事でこうウィンウィンな関係を作りながら一緒になんか作るみたいなことが実現しうるのではないかというか、そういう人生を生きたいみたいなことを思ったんですよ。
うん、職業柄可能な感じありますね。
うん、わかんないですけどね。やろうと思わなきゃできないと思うんですけど。
うん。まあもちろん意志と行動力は必要ですけど、なんかこう、じゃあ私が今フリーランスで会社っていう後ろ盾もなく、そこに仕事依頼してみたいな世界線が、まあもちろんできないとは思いませんけど、それよりは、なんか、頑張ったらできそうって感じがする。
そうです。そうかもしれないですね。だから、そのために会社にいる意味とかあるのかな、みたいな。
うん、それは、そこはやっぱね、企業パワーをね、使っていった方が。
そうそうそうそう。で、そういうことを企画する人なんだとか、そういう、こう、うん、プロジェクトとかを立ち上げられる人なんだって思ってもらえたら、多分、うんうん、こう、別に子でも、こう、付き合いって生まれていくと思うから、
うんうん、ありますね。
やっぱ、そういう風でありたいな、みたいな。ことですね、うんうん、私の野望は。うん、だからかよこさんはなんかどっちかっていうと、その人たちになりたいみたいな、こうとかそういう世界線、うん、なんて言ったらいいのかな、なんかよりこうその人柄とか人間とかっていうところとか生き方とかを見て、うん、そのすべてをこう、まあワンオブだと思いますけどとか部分的だと思うものの、うん、こう真似したいというかロールモデルの一つとしてこう憧れてるみたいな感じで、私はその、この人たちが生み出してるコンテンツのファンだから、こう、それを自分のコンテンツと結びつけたいみたいな感じ。
うん、なるほどね。もう私もロールモデルだし、まあ、全員コンテンツのファンではあるんですよ。
うんうんうん。
ちかさんもコンテンツだったら絵日記書いてるし、本も読んでるし、まみちゃんだったら番組の一ファンだし、まみちゃんが出した本も読んでるし、まあ、足立先生の場合はコンテンツっても体験したことがないであれなんですけど、アナログゲームっていうコンテンツが大好きだから、なんかこうロールモデルってやったら本当にそうって思う一方、なんか全員親友になれそうっていう感じですね。
私すごいですね
すっごい仲良くなれそうな気がするみたいな、なんか会いたい、すごい好きっていう感じですね、私の場合は。
そっか、だから親友なんですね。私はだから一緒になんか作りたいみたいな感じですね。
あ、そうですね、なんかこう協業コラボみたいなっていうよりは親友っていう感じになれそうなんじゃないかと勝手に思っていると。普通にこんな会ったことないやつにそんなことマジで気色悪いと思うんですけど、そんな感じですね。
そうそうそうそう。だからお互いに、うん、そういう意味ではなんか 自分の人生と全くこう一緒関われないとも思ってないみたいな感じじゃないですか。
そうですね、私もなんかワンチャンあるんじゃない、どこかにワンチャンあるんじゃない、うん、みたいな感じで思ってるっていう。
そうですね。
ちなみに母さんほどたくさんはいないですが、私も迷った人を言うと、大好きなバンドクラムボンのボーカルのイクコちゃん、うんうんうん、同じく大好きなバンドエゴラッピンのボーカルヨッちゃん、そしてクランプ大先生を呼んでみたいなと悩んだりもしましたが、まあさっきの3人にしましたという感じでした。
クランプ大先生は早めにアプローチしていかないとですね、もう
クランプ大先生、あと誰にするかっていうね、やっぱ大川ナース先生なのか、もうこのアパパ先生なのかとかあるじゃないですか。あそこがね、早めにしないとね、ちょっとあんまりわからないです、どうアプローチしていいのかそこがちょっとわからない
です。売り上げたらいいですよね、クラムボンのコンテンツを
確かに
ナウシカ的にクラムボンじゃないか、ね、その要はその人たちのアピールを
確かに
していくと。
そっか、じゃあもう日々中ズマでずっと喋っておけばいいんだ、この歌が良くてとか、なんかこいつ熱心なファンだなみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどな、なるほどな。あのポッドキャストがね、歌ってみたができないんで、 YouTube だったら歌ってみたしたり、うん、この歌がとかで、なんかゲームね、ゲーム実況者さんがゲーム取り上げるみたいなことが
実際ありますからね。その歌ってみたを歌ったら本人からコメントつくとかね、
ねえねえねえ、見たことありますよ私も、うん、そういうのはちょっとやってみたいなぁなどと思う、思ってだけみたいな感じですかね、
うん、やっぱ夢が広がりますね。そうだから夢だけど夢じゃなかった世界線に行きたいです私は。
なるほど、なりましょう、めいちゃんとさつきちゃんに我々もね、
なりましょう。
2024年以降の野望ということで。
そうですね、こういうことがしたいんだみたいなね、ことだなっていう、うんうん、そこにつながる、そのためにこう利用していくポッドキャストでありたいみたいな
この企画会議で出た企画が1個できましたね。
そうですね、
企画、
いやー面白かった、
白熱しましたね
止まらない止まらない
もうやっぱちょっとなんかね、ふもとオタクだから、
そうなんですよね、
好きな人のことを喋るとすごい喋るみたいな、
全然別に、そうなんですよ、詳しいわけじゃないんですけど、あの
そうそう、あのもっとオタクが山ほどいるんだが、よく喋る系のオタクムーブをする
という感じになりましたねいやー、はい、面白かったな
ー、はい、
まあそんな感じで
、うん、
いろいろ話してきたんですけど、
はい、
最後にまあ一応今回ね、1年やってきたコンテンツの感想ということで、今回イレギュラーにあのこのタイミングでちょっとお便りご紹介できたらと思うんですけど、
はい、なんとですね、人見知りの誤りでお便りを紹介したドルさんが、
はい、
そのお便りに対する我々のアンサーを聞いて、さらにアンサーを送ってくださったということでご紹介したいなと思います。
はい、あ、だからドルさんはごっこ遊びが、特にヒーローごっこがちょっと苦手なんですみたいな、まあ端的に言うとそういうお便りをくださった方で、人見知りの誤りで前編と後編2回に分けてあの話題に取り上げたりなどしました。はい、
はい、そうですね、私が子供とのごっこ遊び苦手すぎると X でつぶやいたことをきっかけにお便りいただきました。はい、はい、では読みます。人見知りの誤りではお便りを読んでいただきありがとうございました。後編を聞いてなぜヒーローごっこをするのか長男に尋ねてみたら、かっこよくなりたいからと言われてハッとしました。自分が悪者になって殴られて子供たちがかっこよくなれたと思えるのなら、ヒーローごっこも悪くないなと腑に落ちたのです。親がごっこ遊びを楽しむ主役の一人になろうとすると、どちらかがつまらなくなるので、引き立て役に徹しながら一番間近で主演俳優を見れると考えるのは一つの納得解だなと思いました。ところで、
はい、
かなさんの配信でコメントを読まれた瞬間に切ってしまうについて人見知り的視点で勝手に考えてみました基本的に相手にチューニングを合わせるスタンスなのに、配信者さんの方からチューニングを急に自分に合わせられ、コメントを読まれることであたかも話しかけられたかのように感じ、しかも他の視聴者さんにもさらされている状況が人見知りさんには耐えられず、防衛反応から手っ取り早く見るのをやめてしまうということかと思いました。違っていたらすみません。 と、ここまで書いてみて、こんなことを読んでもらうものなら、他のリスナーさんから、なんだこいつは偉そうに、と思われてしまうのではないかと心配になりながらも、書いたことについてどのように思われたかを知りたい欲の方が大きいので送信してしまいます。ということでした。ありがとうございます、ドルさん。
ありがとうございます。
どうですか、かなさん。ドルさんに科学されて、合ってますか？
いや、だからわかんないなっていう、そのおっしゃってることは、多分そういう一面もあるんだと思うんですけど、もう私は、うん、秒でそうしちゃってるから、その時に何考えてたかは、もう自分で言語化できない
から、反射なんですね。脳を通らず脊髄で、
そう。
かなさんのコメントでまた瞬間パッって熱っみたいな感じでもう切っていると。
そう、はぁはぁってなって切ってるみたいな。
聞きましたか皆さん、今の声。初めて聞きました私は。かなさんのそんな甲高い声。よほど動揺するようですね、コメントを読まれたら。
そうですね、うん。じゃあなんでコメントすんだって話なんですけど。
本当にそう。なんか読まれなかったらいいんでしょ？心の中で読んでたらいいんでしょ？
そう、届けたい気持ちはある。でも、書いたら読まれるだろうなっていうのも半分予測できるわけじゃないですか。だから、
ね、
送信した瞬間は返事が来てもいいかなって一瞬思うんですけど、うん、ああ、やっぱ無理みたいな。なんか、そういう感じなんですけど、それはじゃあ、うん、何によってそうなっているのかって言われても、ちょっとまだ、私の方の科学が足りてなくて、ちょっとこう、そうなんですとも言い切れないんですけど。
引き続き研究対象のテーマとして、こちらは。でもやっぱ晒されてるっていうのはポイントなんじゃないですか、はい、やっぱ DM とは違うっていうか、他の人もみんな見てて、なんかその質問を他の視聴者がどう思うかとか、そこに対するレスポンスをみんながどう思うかみたいな視点があるんじゃないですか。
それもあるかな。でも何よりもその本人にどう思われたかが一番怖いですね、
うん、相反する気持ちが両立してるわけですね。こういう気持ちを伝えたいけど、伝えるだけでどう思われるかはちょっとみたいな。
そうですね、すぐネガティブなんで、良くないように思われたんじゃないかみたいなことを思っちゃってなんだろう、聞いた瞬間にあ、ちょっと空気読めてないこと聞いちゃったみたいな、
冷静になるみたいなね。
わかります。なんかそういうことはあるじゃないですか。
そういうことはあります、あります。
ちょっと滑ったなみたいなこととか、うんうん、まあそれは別に配信者とかだけじゃなくて、こう、
うん、
なんかメール長文で送っちゃったみたいな、
あるあるある。
で、後で自己嫌悪するみたいな。
いや、わかるわかる。ツイートとかでも思いますね、私。その番組の感想とかハッシュタグつけてツイートしたものの、なんかこれちょっとあれやったかな、でも今更消すのもあれや
しみたいな。そうそうそうそうそうそうそうそうそう、だから、うん、それをその別のバックグラウンドも知ってる人だったら、
うん、
いいんだけど、まだ本当に私が誰なのか知らない人が急に私を認識して、うん、なんかこうコメントを返されるともう逃げ出したくなる、うん、良くないこと言われるんじゃないかと思って逃げ出したくなるっていう感じですね。
ドルさんということだそうです。
すいません、なんか合ってるのかってなるかちょっとだから分かんなくて、そういうことです。
まあ、特にね、合ってるも違ってるもないし、偉そうにとは誰も思いませんので、
はい、
お便りありがとうございました。
考えていただいてありがとうございます。嬉しいです。
本当にね、
そういう意味では
本当にマジで嬉しいですね。
いつもすごく私が自分が話したことについて聞いている人はこう、なんだこいつネガティブでとか、なんだろう、本当ダメだなとか、喋るの上手くないなって思われてるんじゃないかってこう、やっぱこう、日々思うわけですよ。だから、
反省が過ぎますね。
その、話した内容に関して一緒に考えて、こうじゃないかなとか思ってくれてるっていうことを知れただけで、すごい救われた気持ちがしましたっていうことをお伝えしたいと思います。はい。
悩まリスナーのぬくもりに触れました。
はい。
ヒーローごっこもね、悪くないなと、腑に落ちたということで、なんかそのね、きっかけの一つにでもなれたのであればとても幸せですね。
そうですね、ごっこ遊び、うん、もう今からでもまた話したいぐらい面白い話だなと思ってます。
そうですね、ごっこ遊びについては私はもう1加減、2加減、3加減ありますので喋り出さないようにここまでとしたいと思います。
はい。というわけで、なんかすごい長くなっちゃったんですけど、
はい、
今日の、まあ、私たちポッドキャスト1年間の活動を振り返ったんですけど、ぜひ皆様からのね、はい、ご質問とか1年を通しての、まあ、ご感想とか いただけるともうすごく嬉しいので、うん、ハッシュタグあやまリスナー、あやまはひらがな、リスナーはカタカナにてお待ちしております。
はい、 SNS をやっていない方はお便りフォームもあります。概要欄にリンクを貼っているので、ご質問ご感想、あとはね、私的今年の誤り好きエピソードこれだよとか何でもいいので、ぜひお気軽に送ってください。めちゃくちゃ喜びます。
はい、それではまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。